金光刚光，金光刚光。
アルプロ男子校ワンセブン。はい、ハロプロ男子校ワンセブンの111時間目、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1111、1
出席番号2番宮本剛太郎と、
出席番号3番本日の日直まこちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、
はい、
何かありますか最近。
そうですね、
最近というかもうあれですけど、
もう9月も終わってますよね。10月
もういい時間だと思いますね。
秋ですね。
もう今収録が9月25日なので、
うん、
そうですね、
10月半ばぐらいですか、
うん、まだあのモーニングの新曲も発売される前で、
うん、握手会もね、
ああ全国握手会ね、うん、ZDA がありましたね。
今回ツーショットチェキ会ぐらいは行こうかな。
もう
やあのフォーチューンでそろそろ始まってて、次もうすぐ第3次みたいな、
うん、あとね工藤遥版がね、
そうなんですよ、
フォーチューンミュージックでね、
そうなんですよ、
限定のね、
もっとそういうのやってほしいですよね。
昔高橋愛版っていうのがあってね、
道下さん版とかなかった
の、うん、あったかな、まあね、新垣梨沙版はあったな。
俺さあれなんですよ、フォーチューンミュージックって、うん、僕が今あのデスクを置いているレコード会社とがっつり系列なんで、
そうですよね、
当時左右が卒業するじゃないですか、
うん、
であのどうしても言いたいことがあるっつってフォーチュンミュージックの人に話を聞いてくれてさ、もうそういう初対面で
初対面で、
うん、一番社内だから話したいことがあるっつって話してさ、でもあの本当あのこれをやってほしいっていうので、うん、その当時何人いたんだ、ワンフォーって十何人ぐらいいたと思うんですけど、うん、そのジャケットをまず左右と例えば福ちゃん、
うん、
ツーショットみたいな、
うん、
そのそれを要はメンバーごとに作ってほしい、
うん、
そのツーショットの写真をで、その映像としてその2人だけのそのなんかトークみたいなのを10分間ぐらい収録してほしいと、その手紙を読むとかでもいいんだけど、
うんうんうん、
そしたらもう絶対俺買うから頼みますって言って、
うん、
なんか鼻で笑われて
でもそれフォーチュンの人に言ってもダメなんだ
よ、うん、持っていくところが違ったのでは
アップフロントに言わなきゃダメなん
で、でもフォーチュンで
バーとか特別版ができるってことか、
そう
フォーチュンオンリーの限定版が可能だからってことか、
そうそう
そうそう、なるほどね、
それ絶対いいなと思った、でも時間的に無理だとか言ってすげえ普通のこと言いましたはいはい
確かにね、
でもあの時期ってすごいそういう感じだったじゃん、もうなんか、
うん、
何が出ても欲しいみたいな、
まあそうだね、
うん、もう出てたら売れてたろうなと思う、
まあ売れてたろうね、地気分でそれをやりたかったってことね、
そうそうそう、
見返り美人ね、
左右ね、左右はいつまで美しくいるつもりなんだろうね、あれ
ずっとじゃねえ、だから
ずっともう、
うん、
それで行くのかな、
行くでしょう、うん、インスタとかもやってるよ、
やってるね、うん、最後でも全然恋愛とかするのないんだな、
まあね、表沙汰になってるような話はないんじゃないかな、ね、
誰と結婚するかな
最後、
うん、
誰だろう、結婚しないんじゃない、
そうか、
最後道重さんと結婚してもいいような人間って、芸能人とかじゃないな IT 社長とかでもなくて、うん、やっぱり山口のさ、うん、小学校の時の幼なじみそんな感じであってほしいかな。
な
そんないるかな小学校の男子で幼なじみ。
ダンゴムシやん、だからダンゴムシと結婚する人
そうかダンゴムシが人間に変身してみたいなのだったらありかもしれない
あ、だから相手を見たくないんだね。
ああそういうことか、
まあ、そういうのあるもんね。
あの芸能人とかさ、こいつが相手かってそう 見ちゃうじゃない。
なるほど。
IT 社長とかもヘラヘラ出てきちゃうでしょ、うん、
要は一般人と
そうそうそう、ね、もうどんな顔のどんなやつか全然わかんな ない、うん、
謎の人物。
そうか、
まあ確かにそんなにその友人関係とか、
ね、そうね、
まあ、明かしてないわけではないんだけど、まあ、元々気迫なんじゃないその点が、
うん、まあでも元々ダンゴムシが友達のタイプで、うん、で小学校卒業してすぐにね、
なんかもうモーニング娘。が全てみたいな人だから、
うん、
それ以外の要素があんまりわからないからっていう感じなのか、
うん、
結婚するところが想像できないみたいな。
そうか。でも、ね、人によるんだな、そういう恋愛って。
どういうこと恋愛って人。いやそりゃそうだろ
恋愛したい女の子もいるじゃん、っていうかそういう方が多いと思うけど、
うん、
そのなんかさ、モーニング娘。とかって例えばさ、この間もラジオで話したけど、みんななんかあの年齢より若いとか幼いっていうか、同世代の人と比べてさ、それはやっぱりまあいろいろ理由あるけどさ、恋愛とかさそういうのもこう要素として関わってくるっていうかさ、少なくとも表だって誰々かと誰々が付き合ってるらしいよってメンバーの中ではないわけじゃ
ん。
だから未だにさ、なんか女子漫画っつうの、女性向けの漫画の話とかしてさ、生田さんとかがキャーとか言って照れたりするじゃん、うん、あれがいつまで続くんだろうっていうかさ、急にでもさ本気で恋愛したいみたいになるのかなと思って。今は恋に恋してるじゃない生田さんとか。まだ
そうだ
ろ、多分そうだろ
いやでもどうなのかね、分かんないけど、例えばさ矢口さんの時代とかはさ、
うん、
まあそんな感じじゃなかった
なかったね、
でしょ、
なかったでしょ、
もともとその恋愛したことある時点で入ってきてる人も多かったり、
うん、そうだね、
非少女で入ってくるみたいなさ、うん、そんな時代だったよね昔はね、
うん、
でまあ4期5期ぐらいからもう子供が入るようになってだいぶ変わってくるけど、うん、
そうだな、子供がいるっていうのもあるんだろうな、子供がいるっていうのは
子供がちっちゃい子がいるっていうね、だからまあ今
でもほらあのナイルだってさ、ずっとあの王宮の中で育ってきたけど、
うん、
あの激動のね中で敵国の王と恋に落ちて自分の命を懸けてもいいっていうくらいまで行くわけですよ、
うん、
そういう出会いがねどっかであるかもしれない。
ファラオの
墓。
なるほど、
なんちゃって恋愛をしたところで寂しくなるだけですよ
出てくる、まあね、
そうな。でも福ちゃんとかもなさそうじゃん、なんか、
まあ、そういう人が多いよね、
最近ファロー多い、多い、すげえ多いと思う、
まあ、やっぱまあ
でも福ちゃんの場合はそのなんだろう、ももちとかそのハロー面の中で何か発散してる気がするな。
うん、まあやっぱそのこれはハローに限らずアイドル全般だけど、やっぱそういうのが好きなオタが多いから比較的そういう人が残りやすいっていうのはあると思うな。
うん
う
ん
う
ん、
で、まあ恋愛も何もしてみたいな子はアイドル以外のダンスやったりとか、まあ、女優モデルやったりとか、まあいろいろ芸能活動でもいろいろあるから、
うん、
恋愛できて芸能活動もできると、だから読者モデルとかも全然恋愛ガンガン出していく人です、
う
うん、別にアイドルはその中でもそのちょっと清純なマインドを持っている風な人が多くなっているって傾向かなって気がする。
うん、ファッション誌なんてさ、あの1週間のコーデでさ、うん、あの定番であるじゃん、
うんね、
水曜日は彼とデートしてみたいなね、うん、そんなの反面があったら怒るやついるからね。
そうそう、
デートなんかさせるなよって。
まあでも普通にね、そうそうなんだよね。だまあオタの性質上っていうのもあると思うけどね、うん、だキュートはさ、
うん、
頑張ってさ脱却しようとしてたわけですよ、
うん、
で実際愛理とかもその1週間デートコーデみたいなことを、うん
なるほど
うん、やってたわけですよ、
うん、
まあ今もやってるけど。で、あのキュートの後半のツアーのさ、
うん、
ですごいアーティスト路線だったじゃん、
うん、
で あれのディレクターの人があれなんだよね、そのウィンズとかかな、
あ、はいはい、
とあと倖田來未とかをやってた人、 ABEX、うん、系、
うん、
あと東方神起じゃないかな、スーパージュニアとか、
うん、
あの ABEX 系の K-POP のアーティストとかをやってた、うん、人なのよ。でガッツリやってた人なの、意外とみんなそこに触れないんだけど、
うん、
だから本来後半のキュートのツアーってめっちゃ評価されるべきというか、すごい頑張ってたっていうことを本当はもっと知ってもらえれば、
うん、
もっと違う目で見られてたんじゃないかなとは思うんだけど、
うん
うん、
なんかね、やっぱでもそこでやっぱそのオタの求めるものと、
うん、
うん、まあね
の乖離があるけど、一方で女性ファンがついたわけ、そこで、
うん、
成功してたわけですよ。
うん、
何の話だっけ？
まあ、まあ、分かるけど。
そうそう、なんかね。
それってでもさ、裏側、まあ要はさ、誰が演出したかってすごく大事なんだけどさ、うん、結局そこってなかなか。オフィシャルに言いづらいっていうか、あのどっちが上みたいなことってさ、要は
あ
ウィンズとか倖田來未やってたから偉いのかっていうと、別にそれってさ、じゃあ普段のハローがダメなのかみたいなことになるじゃない
ですか。だからそれってその需要と供給というか、うん、やりたいこととやってもらいたいことの違いというかな、
うん、
あのあややもさ、うん、先週話してたけど、そのブレイクしたのってやっぱりさ、桃色片思いとかさ、
うんうん、
あのトロピカール恋してるとかいうさ、あの当時他に対抗できるものがいなかった、そのすごく可愛いソロアイドルがブリブリした曲を歌うザ・アイドルっていう路線だったんだけど、あんまそれやりたくなかったんだよね、
松浦
さんね、
まあ、
当時はというか、まあ大人になるにつれてってことじゃない、まあ、
いや、まあ当時からだと思うよ、
まあね、
だからもう、
まあ、そうだろうな、
結構早い時期でその路線やめちゃったからね、
うん、
まあでもその路線やめちゃったって言ってもどうなんだろうね、プロデューサーとしてつんくさんがそういう曲を書いたらやったのかな。でも多分つんくさんはあのそういう本人の意向とかさ、
まあ、
そういうのをある程度汲み取った上でプロデュースしてるからね、うん、あの昨日 あの先々週のバナナゼロミュージックでも基本的には当て書き
だったから、
そうだね、
やっぱりあ松浦は本当はもうこういう路線やらなくて、なんかちょっと大人びた感じながら歌いたいんやなと思って、うん、やっぱり砂を噛むような曲をね
書くわけですよ。だってあれってもうだいぶもう終わりぐらいの話じゃないのが、砂を噛むような涙って、
まあまあまあ、
ラブ涙色ぐらいからかね、
まあラブそうだね、涙色ぐらいからかな。でもラブ涙色もさ、アイドルっちゃアイドルじゃない、
まあアイドルだけど、そういうメジャー調の曲じゃなくてマイナー調の曲で少しずつ、
いやでもラブ涙色のとこあの後にそのグッバイ夏男とかはその後だから、
そうだよね、
全然ラブ涙色は初期だからあれだと思うけど、
グッバイ夏男もさちょっと違うな、
だからザ・ラストナイトぐらいからだと思うけどね、あれは本当に、
ね、
あのアイドルから脱却したの。
えその中で言うとさ、あの演歌とかを歌わされる時期あったじゃん、演歌っていうか
あれでしょ、草原の人とかその辺のやつ、
あれはどこの時期に入ってると
草原の人は演歌ではないけど、
うん、あの
歌謡曲
美空ひばりのあれとか、うん、だから歌謡それがだからもうラストナイトの後とかだから、ね、もう要はもう いわゆる全盛期はもう特に抜けて、うん、だいぶこう路線変わってきてると思うけどね、
そっからだからもう、ま、最後のっていうのは結局さ、ディアレストとかさ、うん、ああいうことでしょ、あの、うん、しっとりした歌を歌姫として聴かすみたいな、
うんうん、
まああれがずっとやりたかったわけじゃない多分
本来はね本来は多分ね、まあ、でも病気があったり、うん、あとまあそのプライベートのを実施させたいって気持ちがあったのかな、うん、
まあでもあやや実際その実力もあったから、うん、そのリアリスト路線でずっとやってたらそれはそれでね、うん、評価されて売れたブレイクしたかもしれないけどそれは分かんないけど、
うん、
あでちょっと話がそれたけど何を言いたかったかっていうと、うん、そのファンとか人々が求めるものと出したいもののそのギャップっていうのかな、
うんうん、
あのキュートのそのコンサートはすごかったんだけどオタの求めているもの多数派が求めているものとちょっと開きがあった
そうね古いオタっていうかね、う
ん、マクドナルドはさ、うん、あの一時期ちょっと高級路線に客を舵を切ってさ、うん、客単価上げようとしたことがあったのね、うん、売り上げすっごい下がったのって、
うん、
でまたあのジャンクフード路線にしたら戻ってきたっていう、
うん
うん
でも今マクドナルドってあれでしょあの、まあ、ちょっと前までずっとあったなんか美味しいやつもないんでしょ
美味しいやつって
あの
ポテト
違う違う
ポテト美味しいやつ
ハンバーガーのだから多分高級路線っていうかあの
ああクォーターパウンダ
ークォーターパウンダー
もうね
あのシリーズないのさえじゃあいいわってなっちゃうんだよね俺そのいやジャンクの方も好きだけど、
うん
あれ出た時すごい衝撃じゃなかったあのクォーターパウンダー出た時俺初めて新橋の会社で食った時にさ、
うん、
うめえ
とうめえと
俺はマックにするの求めてないからチキンクリスプしか買わないな
安いやつ
安いやつ
俺でも月見バーガーは食うからまだ早く食う
月見バーガーもちょっとリニューアルしたらし
いそうそうそう気になるよね
一個あるのはその客の求めるものとやりたいこと、
うん、
アーティストアイドルがやりたいことやってることのギャップを埋める方法として、
うん、
そのアイドルが好きだったら、
うん、
もう認めるしかねえだろっていう考え方を持つっていうのは自己肯定オタが自己肯定をするためにね、
うん、
ありかなと、まあ、要は自分の趣味よりもアイドルの趣味を優先させると、
うんでもそういうがそれが本当に全員がそうなれば理想だけど、うん、そうなんないでしょ多分
なんないからだからそれはそのビジネス的にアイドルがどう考えるかってことだけでね、そこに関してはね
もう一つのプロデュース側からの回答としては、うん、いろんな店を出すのねいろんな
あまあそう
それが示し込みたいをできるように
で儲けるところを一個作っといて他で冒険をしたりとかっていうのもありですね
うんまあ、それが拳であり椿であり、
うんまあね、でもその確かに趣味をさファンの側がアーティストサイドに合わすっていうのは、まあ、結構バンドとかではよくあるっていうことっていうかさ、
うん、
もちろんそれで離れていくファンもいるかもしれないけど、
う
ん、なんかまあ沢田研二とかぐらいになるとさ、
うんうんうん、
も
う
どこまで行ってももうだって沢田研二さんがやりたいんですからしょうがないです、うん、我々はもう、うん、なってるじゃん多分岡村ちゃんとかもそうだよね、
う
ん、
そうだね、う
んそこまでになると多分いいと思うんだよねだからそうなるためにはやっぱアーティスト側からの発信っていうか、
うん、
それこそ嫌われても要は最善の客に並ぶのやめろとかってい
う、
うん、こう教育をしていかなきゃいけないという か、
ね、納得させるだけのものを出していかなきゃいけない
だから勝田さんとかそうなる可能性はある
よねそう確かにそれは言えてるだから道重さんとか多分そうその部分もあると思う
んだよ
ねはっきり言って道重さんって自分からその何音楽とか楽曲に関して発信するのは何もないわけじゃない、
うんうんうん、
要はそこに関しては大して面白くはないわけですよ、うん、人は面白いけどでも人は面白いから何やってもいいからついていくっていう、うん、
確かに、
うん、
状態でね
ディーン・藤岡さんが歌うなら聞きに行こうか
そうそうそうそうそれでいいわけですよビジネスというかオタの心の持ち方としては、
うん、
それって一番楽なの本当はだからみんなに難しく考えすぎなんじゃないかなと思うんだよね
大衆芸能って、ね、単純なもの
だから、
ね、
うんでそれついていけなかったらもうやめればいいって話があって、
うん、
選択権は基本的にこっちにあると、
うん、そうですね
なんか向こうにそんな要求して もう精神病むだけだぜとは思うことはあるね
だから立川男子とかに真面目になってほしいって思う もうアホらしい。
アホらしいってい
う。大衆芸能とは単純なものである。それを突き詰めるとピコ太郎になる
のかな。そう
だ。わかんない。わかんない。
でもそう、俺の今娘がね、2歳8ヶ月9ヶ月なんですよ、はい、今もう YouTube で何見てるかっつってもうカモン達夫なんだよね。
面白いそれ。
カモン達夫のギャーっていうシリーズがある、うん、ネタのシリーズが、うん、なんか要は元々ある曲歌を歌いながら途中でギャーってなるって、うん、例えばで言うとでんでん虫虫肩にいるギャ
ーなるほど、めっちゃ面白 い。
これをずっとさ、そういろんな曲でやるのにめっちゃ笑うんだよね、うん、全部覚えるの。あ、なんかでもこれすごいシンプルなことでいいんだなっていうのがちょっと思ったな、
ね、あ、難しいことやる必要ねえんだ。
つんくさんもあの子供小さい頃ね、子供たちの反応を見てるって言ってたもん
ね。あ、それ言ってたね、うん、
やっぱりノリのいい曲とかね。
あとメンバーについても誰に懐くかを見てるみたいなのを見せたよね。すごいなと思って。
カモン達夫のギャーシリーズ、
いや本当は難しいこと考えるのめんどくさかった。だから年取ったからなのかな、
うん、結局コロッケが一番面白いみたいな。そういうことね、
うん、コロッケ熱すぎんな。芸に対して熱すぎるこの人みたいな。何でもいいじゃんって気もしちゃうけど。まあそれだと良くないのかな。
まあね、
まあいいものを作ってくれるに越したことはないって
。そうだね、うん、そうなんか言われるまでにはやっぱ時間がどうかさかかるよ、
ね。まあそうだね、もう教育されてるってことだよね、だからこっちはもうね、ん、調教されちゃってるから。
あの初心者さんもメールで、うん、あのコロッケがすごく子供の頃面白くて好きだった、うんうん、森進一を知らなかったけどコロッケが面白かった。
ああ確かにそうだね。
お便り長すぎるのに読めないんですけど。なんだろうね、そういう
単純でいいんだもん、何だっていいんだ。難しいこと必要ない。
でも単純なものにするとそのそぎ落とした分やっぱりそのなんか本質的な面白さがないと面白くないから難しいよね。やっぱ確か
にハードルが高くなっちゃう。ただだから面白い必要がないっていう発想かもしれないけど、うん、もっと言えば、う
ん、あ、まあそのなんだろう、
ずっとラブマシーンだけ歌ってりゃいいんじゃないの。究極的な話。
究極だね。まあでも分かるよ、うん、
でもそれは面白くないよね。
けど、うん、本当にモーニング娘。が好きなのがあれば、うん、何だっていいんじゃないのっていう発想までいけるわけじゃん。まあ
そう、ね、
実際いかないけどさ、
うん、ちょっとずつある。あのそれで言うとさ、あの志村けんがさ、うん、毎年志村コンっていう舞台をやってるんですよ、うんうん、ラサール石井から演出で、うん、いろんなこうゲストというか、うん、まあ、要はダチョウの2人とかさ、うんうん、いわゆるコントを芝居でやるんだけど、うんうん、毎年やってんのね。で結構なキャパでやってんの、うん、でさ毎年毎年その新ネタ考えるの大変だなって思うじゃん、うん、稽古も大変だなと思ってさ、うん、聞いてみたらさ、実は毎年演目一緒なんだよ。あ、同じコントやってんだって。ほんとだから志村けんが2年目やるときにさ、ラサール石井が「あ、この新ネタどうしましょう」って「いや去年もう作ったからあれでいいじゃん」
おおやばいやばい。あ
だってあれ一生懸命作ってあれなんだから、もうそこのやつやれないだろうみたいな。
すごい。
それもちろん細かいところとかくすぐりは変えるんだけど、うん、でももうこれは完璧なコントだからもうこれだけやってりゃいいんだよって。
ああなるほど。
そこまでいくとも何かもう達観だよね。
芸能だ、伝統芸能だ。
なるほどね、うん、まあそういうこともあり得るってことです
よね。そうそうそうそう、古典落語だってね、もうみんな同じの落語
を話してる。そうそうそう、いろんな人がね、しかも、
う
ん、
とか歌舞伎とかもそうじゃん。
まあそうだね、
みんなストーリーは知ってるけどさ、あ今年のこれはこうだなとかさ、こいつはこうだったみたいなのがあればいいからさ。えなんでだからハロコンとかのセットリストも全部一緒、毎年一緒と
か、まあ、ありちゃう。確かにね、その本当の歌舞伎ファンがワンピース歌舞伎喜ぶかって話だからね。そう、うん。本当のっていうか、まあ、古くからの歌舞伎ファン、まあ、だそういう意味でずっとラブマシーンっていうのは本当はなしではないと、うん、ありでもないだろうけど。
あの X ジャパンのファンがね、
あ 近いものがあるじゃん。そ
うそう、もう10年間ずっとサイレントジュラシー
です
。ね、そうだよね、
全然曲を出さないので
。本当だよ。でも
ね、あ、
嬉しいわけじ
ゃん。5年ぶりにアルバムが出ると思ったらベストバンだった。
いやでもそういうこともあり得るってことだから、別にそこを否定する理由もないかなと思う、うん、ただまあそれでファン減ったりとかね、うん、そういうのはもちろんあるとは思うけど、
あとみんな年取るからね。
そうそうそうまあまあ最悪そういうこともあり得ると。でもなんか最近歌番組で毎年さ、ラブマシンを 2,3 回歌うじゃない、うん、で毎回毎回一番最新のラブマシンが一番良かったってオタが言ってる気がするの、
ね、言ってるね、
うん、この間あの M ステでやったやつも見ても、
うん、あの矢口さんとね、
そうそうそう、
矢口さんが見ててね、そうそう、矢口さんも見ながら、あの私たちの頃より全然アップデートされてて超かっこよかったです、
うん、でああいうの見てると、うん、まあラブマシンをずっとやり続けるっていうのはすごい意義があるなとは思う、うん、毎回今まで一番良かったって、うん、もう とりあえず言うみたいな、
うん、だからそう、ね、もう毎年ラブマシーンをアップデートとしてリリースしていくっていうさ、年末ぐらいのさ、
それはいいかも、
ラブマシーン17みたいな、
まあなんかそういうのもありっちゃ
ね、またこの季節かみたいな、ね、ちょっとずつ歌わりとかさ、アレンジとか変わってるやつ、
私は温度調か
いいね、いいね、
ラブマシーン温度は
攻めたね、
夏に出すもんね、
5年目ぐらいにありそう
だ、ね、いいわ、めっちゃいいよそれ、
普通にそれいい、
サマーレゲーラクマとかね
マッシュアップしてるんだよね、その楽曲とね、うん、そうだね、ラブマ最高ってことですよ
音がよろしいようで、
はい、はい、というわけで、ハルプロ17ハルプロ17、いろいろ短縮されちゃったハルプロ短縮17の111回目でしたけど、
はい、
何の話したか疲れちゃった。
いや今日もたくさんハルプロの話できて楽しかったです。
そうですね、もう早くモーニングのツアーを行かなきゃいけないのと、
ね、
あとねアンジュルムの中野サンプラザとか、
うん、
あとアンジュルムの舞台とかね、
あ、そうだね、テレビジョンね、
うん、まあなんかいろいろ現場が、
うん、秋は結構もうね多いからお金もかかりますけどね、
研修生の舞台とかもね、うん、10月の後半にあって、
これが放映をオンエア、放映なんていうんだ、アップされる頃にはもう10月の
ツアーは始まってる、
ツアーはもうすでに始まってるから、うん、まだ行ってないかもしれない、俺なんか11月の横浜なんだよね、あ、初めて入るの、
結局武道館だったんだよな最後。
そう、工藤さん。
埼玉
にチケット取りづらくってもう最悪だなと思って。でかいところがいいよ。はい、
はい、というわけで、本日は出席番号1番相澤直人、
出席番号2番宮本剛太郎と、
出席番号3番本日の日直まこじでした。タグバイ。
タグバイ。
おやすみかん。
おやすみかん。